もしかしたら施ししてくれるかもしれないという、まあ、そういう期待はあったかと思うんです。で、それでこの人が施しを求めるわけです。お願いします。そしたらですよ、ペテロが、私たちを見なさい。なんと期待が高まる言葉でしょう。お願いします。ん、私を見なさい。おお、くれるんですか。ところがですよ、このペテロの言葉何なんだろうなと最初思いました。私たちを見なさい。金銀はない。あの関西人だったらないんかいってもう突っ込みたくなるような。正直私は一回突っ込んだんですね。私たちを見なさい。金銀は私にはない。ないんかいって、もう速攻、まあもちろんあのこの男の人はそんなこと言わないでしょうけど、もちろん冷静に考えてペテロがそんなツッコミを求めるためにない、あの私たちを見なさいって言うはずはありません。じゃあどうして堂々と見なさいって断るためなのか。私たち見なさい、施しできるように思う？ないんだよって、あえて断るために見なさいと言ったのではない。金銀はないけど堂々としている、それを見なさい。金銀がなくてもあるんだと、持つことのできるものがあるんだという、その恵み、しかも与えることさえできる、それほど大いなる力があるんだ。それがナザレ人イエス・キリストの名だ。だからこそ金銀はない。そしてこの使徒の働き見ますと、彼らはガリレアの出で学のないものであるとまで言われている。まあ、金銀どころか学も何もない、何にもないものに与えられる力がある。だから生まれつき足の不自由な、そして今も立つことのできる力のない、もう他人に頼るしかない、あなたこそ、むしろあなたこそこの力を受けるにふさわしい、私が、私のようなものも持っているんだ、私を見なさい。ペテロはそのようにキリストの恵みのゆえに自分を誇ったんですね。時々クリスチャンで、私を見ないでキリストを見てくださいというような人がいますが、ペテロはそうではなかったんです。私を見なさい、私を満たしてくださる方があなたを満たしてくださる。その時の私っていうのは何かがあるという言い方をしなかった。むしろ金銀はない。金銀はないどころではないんですね。もうペテロはいろんな問題を持っている。しかしその私を憐れんでくださるお方がある。その印がナザレのイエス・キリストの名である。ナザレのイエス・キリスト、つまりベツレヘムにお生まれになり、ナザレで過ごされ、そして数々の技をなされた、そのお方、その実績、それがキリストの名である。つまりこのお方がナザレに実際に私たちと共に生活をしてくださり、何を成してくださったかということ、そのことによって誰でも立ち上がり歩くことができますと言われるんです。私たちが繰り返しこの聖書の話を聞き、またイエス様の出来事を聞く、それは法則を知るためではありません。ああ、イエス様によって救われる人はこういう人なのかという、その人という形、つまりそれもやっぱり何ができ、何を持っているか、私たちもそのことができるように持っているように、そうではない。むしろその反対である。イエス様が愛された人はどんな人か、 厳密に分析するなら、全くそのどんな人ということはできない。あらゆる人、異邦人も救われている。ご自分を十字架にかけた者たちに、その罵りの中で彼らをお許しくださいと祈られ、そして共に十字架にかけられた強盗に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それこそ、じゃあイエス様を罵ることで救われるんですか？決してそんなことあるはずありません。強盗して十字架にかかったら救われる、そうでもないに決まっている。そういうものをも、このお方はご自分によって立ち上がり歩くことができるものとしてくださる。信じるならば、ただ信じる、このお方がそうだと受け入れる。ペテロは、私がそうだ、十字架にかかられるイエス様を三度も知らないと裏切り、そしてその後もやはり失敗をすることがある。その私が立っているのは、歩いているのは、このお方の何よる以外にない。そしてこのお方は天地を作られる前から存在し、私たちのすべてをご存知であるからこそ、生まれつきの問題も生まれる前から知っておられるお方によって救われる、変えられる。信じなさい、ペテロはそう語ったんです。そして何よりも、私自身が信じることを信じなさいと、ペテロは彼の右手を取って立たせるんですね。私はあなたが立てることを信じる、つまりその信仰を行いによって表したわけです。するとその信仰がその人に受け継がれる。信仰というのはそのようにして伝えることができる。言葉と行いが一致して、もちろんその言葉と行いが一致するのは、その人のうちに聖霊が働き、キリストがその人を生かし、キリストがその人と共に働き、それがその人にまた伝わっていくときに、彼の足と転ぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。こうして信仰が伝えられていくのです。この出来事は、後で物議を醸すのですが、足の不自由な人が癒されたということが問題なのではないんです。律法では病気の人、傷のある者、つまりそうした体に問題を抱えている人というのは宮に入ることができないんですね。もちろん病気の人が一緒に礼拝するっていうのは問題ありますし、それでも安息日守らなければっていう、そういうことを大丈夫だよと、立法でちゃんと休めってあるんだからっていうために、そういう人は入らないようにとはしてたんですが、やっぱりあんまりにも文字通りにしすぎて、怪我して血を流したっていう程度だったら、治ったら入れるなんですけど、こうした生まれながらという人は一度も礼拝の中に入ることができない。この美しの門というのは、そのユダヤの男性が入るその庭、つまり一般男性が礼拝を捧げるその庭を、逆に言うと閉ざす門でもあったんです。美しの門と言いながら、あなた女性ですから、あなた異邦人ですから、あなた問題がありますねっていう人を跳ねつける、その人はもう入れない。実は今も多くの人が 天国の美しの門がありながら私は入れないと、むしろそのどこが美しの門なんだというような拒絶の門のように受け取っている人がたくさんいるんではないだろうかって。でまあその厳格な人たちがあんたなんで入るんだと、まあ、この時の律法学者パリサイ人ですね、まあ、多くの人たちがなかなか教会に入れない、どこかでその厳格さを覚えている。でこの生まれながら歩けない、だからあの別の箇所で生まれつき目の見えない不自由な人、で彼の問題は誰が罪を犯したんですかっていうのはそこから来るんですね。彼らは礼拝 1回も生まれてからずっと入れないっていうのは、なんでそんな神様の祝福を受けられないんですか、誰の罪の問題ですかって、そういう論争がここで来る。でその人がナザレ人イエス・キリストの名によって癒されたって礼拝に宮の中に入ったんですよ。これはもう祭司たちはどうして入るんだっていうことです。いやいや、もう傷が癒されましたから何の妨げもないですから。ちょっと待てと、なんでそんなことが起こったんだっていうと、その祭司たちが、まあ、まだイエス様が十字架にかけられてからこれはだいたい2ヶ月後ぐらいのことだと言われています。